組織を作る最短距離。強い組織を作る最短距離、組織力アップコンサルタントの中山智子です。
インタビュアーのズッピーこと寿司秀次です。中山さん、今回もよろしくお願いいたします。
こちらこそお願いします。
はい、今回で72回目の放送ということでね、もうどんどん続いていくわけなんですが、前回中山さんお話しいただいた分析よりも大切なこと、ちょっと根本の部分があるんだよね、ここをちょっと大切にしてほしいな、根っこの部分なんていう話で、分析より大切なことっていう前回お話をいただきました。はい、いろいろとコンサル中でもぶっちゃけ悩んでんだよねっていう話もあったのかなと思いますが、まあそんな中でございます。今回のテーマは自分を知る大切さっていうテーマをいただいてますね。
はい、そのね、この間そのコンサル同士のね、飲み会で話題になったんだけどって話だったんですがね、その時に私がもうみんな分かってるわけですよ。あり方が大事ってね。で、その中で私が言ったのは、その、私たちが持っているこのね、分析ツールを、そのあり方っていうことでなぞらえて考えてみるならば、自分を知るっていうことを、なんていうの、真摯に向き合うことがその一助になるよねっていう発言を私したんですよ。
自分を知ることが一助になるよねって。
そうそうそう、どういうことかというとね、みんな、そういう人のことがわかるよっていうと、あ、この人のどういうあれなんだろうとかね、自分の周りの人のことを知りたがったり、あとは、その営業ツールとして使う人はお客さんのことを知りたがったりするんですよ。
はい。
でも、それって、まあ、その、この間言ったようにね、手段ばっかり見てるのの最たるものなんですよ。実際のね、じゃあ、これは実際のその、コンサルした例をお話ししていきますね。
はい。
先日ね、子育てにちょっとお悩みがある方のセッションをしたんです。で、まあ、お二人お子さんがいらしてね。で、その、どうも一人のお子さんのことがね、こう、ネガティブな発言に聞こえてね、とっても気分がこう、あんまりいい気分になれないと、ご自身が。ママ、お母様がね。
お母さんがね、はい。
そうそうそう、その、お子さんの発言がネガティブに聞こえるっていう話もされてたんですよ。で、もう一人のお子さんは違うから、気持ちが明るくなってっていうふうに、どうしてもその、同じお子さんなんだけど、比べてみてしまうというか、感じ方が違うっていうお話があったの。で、まあ、そのお母様とお子さん二人をね、見て、セッションしていったんですけど、その、ネガティブな発言が多いっていうふうに感じてらし、そもそもが、その、お母様自身が、前向きに聞こえるって言ってるお子さんと、要するに同じ部分の分類、いろんな分類があるんですけど、ある部分が同じだったわけですよ。
はい、はい。
で、ネガティブに感じるっていうお子さんは真逆だったの。だから、そういうふうに感じてしまうのは当たり前なんですよ、こっちから見たら。
はい、はい、ね。
だから、その、お母様自身にお伝えしたのはね、まず、お母様ご自身の特性がこういうふうに出てるんですよって。なんかご自身がいつもそういう見方をされる方なんです。ま、いろんな分類があるけど、その軸は二分類なんですね。だからもう本当に1か2かに分けられる。二つしかない分類で見たら、要するに、こう、表現としていいかどうかわかんないけれども、まあ、前向きに考える方と、やっぱりその、実際行動するときにリスクが気になってしまう方に分けられるっていう分類が、一人、お母様は前向きに考えていく。
はい。
で、 気になってるお子さんはそうじゃなくて反対。その、こういう時どうしたらいいんだろうが気にな、先に気になっちゃう。うん。で、やっぱそういう違いがあるから、そういうふうにネガティブに感じるんですよ。
そうだよね。もう
そうな
近
の。
辺でもね、夫婦間でもそうかもしれない。なん
うん。
で俺がこう、わーっとこう向かってる時に、でもさ、こうなったらさ、とかさ、俺がやろうって言ったのに、でもってなんで一声目に出るのって。
そういうこと、そういうこと。そうなん、まさにそういうこと。そうすると、気持ちが、どうしてそういうこと言うの？ってなっちゃうじゃ ないです
そう
か。
そうそう。だからもう話
うん。
さないって思っちゃうもんね、そうすると。
そうなの、そうなの。でもね、そ
でも
の、
ねって
私
言ったけど。
に言わせれば、それ良し悪しじゃなくて、個性が違うっていうだけなんですよ。
な
あ、
る
でもっ
ね。
て言っちゃったけどね。
そう
だ
そうそう。
から、私も実は、その、どっちかというと、前向きに考えてしまうタイプなので、気持ちは
ああ、
よくわかるんですよ。
ちょっと盲信型。
そうそうそうそう。そう。今、ちょっとつ盲信っておっしゃったけど、結局、ちょっとつ盲信の人ってリスク考えられないから、ある意
いや、
味、
ちょっとは考えてると思いますよ。
そうね。極端にわかりやすい言い方をすると、それ失敗しちゃうこともいっぱいあったりするじゃないです
まあ
か。
ね、
うん
まあ、
うん。
一
で、
般的に
人
ね。
によっては、やっぱりやる、動く前に、こういうふうになったらどうなるんだろう、こういうふうになったらどうなるんだろうが、先読み、予測能力が高いために、かえって動けないっていう人が半分いるわけですよね。うん。だからそれはどっちがいい、悪いではなくて、特性として、人にはこういうタイプとこういうタイプがあるんだってことを理解する。そして大事なのは自分はどっちなのかなんですよ。
僕は中山さんタイプですよ、だからね。
うん、だから
そ
そのお母様は自分がこっちなんだってことわからないと、反対のお子さんに対してどうしてそう考えるのかなっていうふうに残念に思っちゃうわけじゃないですか。
う。確かに。
で、自分と同じように考えられる子のことは明るくていいよねって思っちゃうわけじゃないですか。それは、なんかその残念な話で、自分がどうなのかっていうことを知ることによって、自分と違うのか同じなのかっていう、フラットな風な目線に変わるわけですよね。
そうだよね。だから自分と同
うん。
じようになぜ考えられないんだろうじゃなくて、自分と同じように考えられない人もいるんだって認め
そう、
ないといけ
違う
ない
ん
わけ
だ
で
っ
す
て
ね。
こと。で、その違う人の良さっていうものを分かるってことじゃない
そう
で
だ
す
よ
か。
ね。
だからそこを認めていく。あ、そういうことを考えられるんだね。そして、二の足踏んでるとこがあったら、そこを踏み出せるようにな言葉かけや理解を一緒にしていくっていうことが寄り添うってことじゃないですか。
そうだよね。
うん。
そうそう
だ
そう。
から自分を知るっていうことが前提っていうか先にないと、その、じゃあ子育てどうしようっていうセッションなんて成り立たないんですよ。
そうね。そうだよう ね。この人はなんでいつもこうなんだろうって思う瞬間は、それは自分を分かってないから思うんだろうな、もしかしたらね。この人はなんで俺の言うことを分かってくれないんだろうとか、なんでこの人はいつもこうなんだろうっていうのは、自分の特性を分かってないから、お前が違うって思うのかもしれないな。いや、どうだろうな。
で、だから、あり方の話に戻るとね、自分と向き合うっていうことは、やっぱりね、痛いこともあるんですよ。
そうですよね。
ん、
自分
そう
と
な
向き
の。
合う。ね、
そ
嫌な部分を自分は自分で認めたくないしね、大体がね。
う。こういう傾向あるんだなっていうのって、ね。だけど、この分析を通して、自分を見つめ直す、自分と向き合う、それ良し悪しではなくて、自分はこうなんだなという、さっきも言ったように、本当にフラットに理解する。善悪とか、良し悪しとか、優劣を考えずに、受け止めて、自分の場合は受け入れていくっていうことが、あり方っていうものにつながっていくって、私はすごく思ってるんですね。
わかると思います。わか
うん。
ります。そうか。
なので、この分析を使って自分と向き合う、なんていうの、いい材料になるんですよ。そういうことに、まずは使って自分という土台を 考え直してみるっていうのはとてもいいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。実はね、次回もこういった話になるかと思うんですけども、自分の当たり前は当たり前ではないパート1っていうのが次回あるので、この辺またちょっと次回ね、深く
そうです
掘り下げ
ね、
られるかもしれないですね。
は
はい、
い、
また次回この話の続編みたいな感じになるのかな、楽しみにしております。中山さん、ありがとうございました。
はい、今日もありがとうございました。